はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が242回目の配信になりますね。皆さんお元気でしたでしょうか。しれーっと梅雨が終わったよね。なんか早かったですよね、今年。いやー、今年梅雨長くてずっと雨降ってたらどうしようと思ったんだけど、意外とサクッと終わって、ま、収録してる今日、そして昨日はすごい都内は大雨でしたけど、今のところなんかめっちゃ雨ばっかじゃん毎日みたいなのはなかったので、なんとかこの夏は無事に過ごせるんじゃないか。この無事って何かっていうと、私はもうこう雨に濡れるとさ、髪がくねくねになったりするわけですよ。もうテンションがだだ下がりなわけで、かといってすごい暑いのがいいってわけでもないんですけど、まあ、雨だとやっぱテンションが下がるのでね、カラッと晴れた陽気がいいなと個人的には思ってます。はい、で梅雨も明けた、今収録してるの7月なんですけど、6月末に、すっごい無計画に弾丸で大阪に行ってきたんですね。お前大阪ばっかやんって思ってると思うんですけど、仕方ないんだよ。大阪ばっかなのには理由がある。私はお笑いが好きだから。はい。でね、弾丸で大阪行ったのは、今回はお笑いじゃなくて好きなアーティストさんがライブをするということで、いつも急に決まるっぽくて、2週間前とかだったのかな、10日前とかそれぐらいだった気がしますね、ライブが決まったのが。それでスケジュール帳見たら、午前中っていうか、まあ、午後2時ぐらいまで高校の授業が入っていて、その後はちょっと予定が空いてたのと、次の日の夜に仕事が入ってたから、ここちょっと行けるかもと思って、こうなんとかスケジュールすり合わせてたら、ギリギリライブ行けるじゃんと思って、1泊2日なんだけど滞在時間ね15時間ぐらいっていう、弾丸大阪の旅をしてきました。なんかね、パッとこう新幹線取って宿取って行ける私大人だなって思ったんだけど、このタイトなスケジュール、これ若くないとできないよなって思った。若いのと子供がこう、同時に私の中でこう進行してました。まあ楽しい、イベントだったので行けてよかったなと思いますが、体が元気でお金も使えるうちに、バシバシ、遊んでおこうと思った次第でございます。皆さんも夏を楽しんでください。ではこの辺で一曲聴いてください。ミミコでジャングルナイト。お送りしている曲はミミコの、ジャングルナイトという曲です。 大阪ライブ、私も7月待ってますのでぜひ遊びに来てください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いらっしゃい。耳こずルーム。
はい、今日も一人でお送りしようと思ってます。私のお部屋へようこそいらっしゃいました。ということで、まあ最近何してたかなって思い返してみたんですけど、まあ仕事とジムにぐらいしか行ってないですね。私あの弾丸で大阪行ったのもたまたまスケジュールがそこが取れたから行ったんですけど、まあ遊んでないのでまたこう私のこうジムの話ばっかりになっちゃうんですけどね。この間私が通ってるジムって、そのいわゆるなんていうの、スタジオワークっていうのかな、なんていうのか分かんないけど、ボクササイズがあったりヨガがあったり、あと何があるんだろう、なんかまあいろいろあるんですよ。エアロビみたいなのとかヒップホップみたいなのとかいろいろで、そういうのは無料で受けられるものと有料で受けられるものとあって、定期的にやってるそのいわゆるダンスレッスンみたいなのと別に、たまにポンと開催されるようなイベントみたいなのもあって、この間栄養コンサルティングっていうのを、そこのジムのインストラクターさんがやっていて、私もそれを受けてきたんですけど、ちょうどもうね25キロダイエット始めて落ちて、今去年ね1年停滞期だったんだよって言ったんですけど、今年入って10キロ落として、で停滞期抜けたかなって思ったんですけど、やっぱここからがすごいなかなか落ちなくて、どうにかこうにかやっぱり体の中からちゃんと整えていかないと、もうここから絞っていくの結構厳しいっていうか、絞れないわけじゃないんだけど、今までみたいにトントンとはいかないよって言われていて、でそれでまあちょっとだけ栄養のこととかね、基礎知識みたいなのがあればそれだけでもちょっと違うかなと思って受けてきたんですけど、まあダイエットするにあたりあなたは、今日から何をしますかみたいな、そういうクエスチョンが、イントラの人から投げられたんですけど、まあなんかみんないろいろ答えてたんだけど、私はよく寝るって書いたんですね。私は寝る時間が足りないのいつも。で圧倒的に寝る時間が足りなくて、ほんでよく寝ると痩せやすいなってこう自分の体感としてずっと昔からあって、よく寝るって書いたんだけど、まあそのよく寝るっていうのもまあ正しいみたいなんだけど、要はこうダイエットをするってなるとみんなこうなんか食事の量を少なくするとか間食をなくすとか糖質制限をするとか、そういうことをよく書くみたいなの、書くっていうかこう言ったり、そういうことをする人が多いみたいなんだけど、インストラクター的にはダイエットをするってなった時に、 炭水化物をちゃんと取ってくれっていう、なんかそういうお話があったんですね。でまあ詳しくはね、私はもうなんか栄養学とか書かれるほどの知識がないから、それはもう皆さんがこう調べていただければと思うんだけど、要は、話を聞くと、まあ、よく言うバランスのいい食事ってなんだろうっていうか、まあ、バランスがいい食事なんだけど、まあ、話を聞くにあたってバランスのいい食事とは本当にバランスがいい食事なんだなっていうのが分かったんで、難しいよね、説明がすごい難しいんです。私は下手くそだからそういうの喋るのがね。なんだけど、まあ、要は栄養素ちゃんと取っていかなきゃいけないっていうのと、みんな炭水化物を抜きがちなんだけど、それをちゃんと通りつつ痩せていく体を作っていく、要はダイエットっていうのは、ダイエットっていうのはっていうか健康っていうのは、心も体も、健康じゃないとダメなんだって。だから、そこを目指していきましょうみたいな、まあ、そういう話だったんですよ。すっごいいろいろすっ飛ばしたけど、まあ、そういう話だったんですね。で、あ、食事ちゃんとしようと思って7月に入って、私も高校の授業がもう1学期の分終わってるので、少し時間に余裕ができたかなと思ってまた、自炊を始めました。そのこの間栄養学で学んだことと、それをも、その話とプラス私のパーソナルの担当のトレーナーさんと、こういう食事にしていきましょうっていう、こうなんかこうサンプルの写真とか見せてもらって、それを参考に今自炊してるんだけど、やっぱり多分みんなが思ってるよりしっかり量を取らなきゃいけなくて、こんなに食べるの一食でっていうの、この間衝撃的だったんですけど、私は今ね、なんかそれを頑張ってやってます。私が言われてるのは、この皆さんそれぞれの手の大きさがあるから皆さんの手の大きさでいいんだけど、拳2個分の、主食、拳2個分の、主菜、あと好きなだけ副菜食べてくださいって言われてるんだけど、まあ要は炭水化物とタンパク質と食物繊維、あと油とかは少なめなんだけど、でも取らなきゃいけなくて、そのバランス、その比率を守ってくださいって言われてて、今それをやってます。なんとかね、私の生活って家に帰ると夜12時過ぎてることが多くて、そこからねその日食べるご飯作るってなると大変だから、前日の夜に仕込んだものを次の日の夜ご飯として食べるんです。だから帰ってすぐご飯食べれるように準備しといて、ご飯食べ終わったら一旦こうお風呂入って、次の日のお弁当と次の日の夜ご飯の準備をして、明日の準備をして寝るっていう、こう生活なのね。で昨日も3日分お弁当をこうまとめて作って、同じタッパー3つ買ってきたからね、同じタッパー3つにこう3日分お弁当仕込んで、もうチンして包んで持っていくだけっていう形に今してます。なんかこうなんだろうね、今まで自分がこうサボってた自分の体のことを、今なんかこう埋め合わせて知ってって、ああやっとけばよかったんだなみたいなのは確かにあるんですけど、今後私ももうすごいもう子供じゃない、いい年代になってきて、でまあボーカルのインストラクターとかしたり高校の授業に行ったりしてて、もう若い世代の子を育てていく年齢に今なってるので、まあ、一応ね現役のアーティストとして、若手の若い本当に子供たち、ひよっこな子供たちに、歌だけじゃなくて、そういう生活の中で取り入れていけばいいものとか、そういうものもやっぱり知識として持っておいて、こちらからこう こうしなさいああしなさいじゃなくて、その子たちが悩んできた時に、悩んで相談に来た時にパッと答えられるような、そういう指導者の方がかっこいいなって思ったのと、歌うことって生活のすべてがこう直結してるから、何食べてるとか睡眠どれくらいとってるとか、どんな恋愛してるかとか、そういうのが全部声になるから、自分の体を整えて、いい声を出していい歌を歌っていくっていうためには、やっぱり栄養のこともたくさんちゃんと知っておくべきだし、自分で体を整えていく術を、分かっておくっていうのはすごい大事だなと思って、今一生懸命やってます。若い時にねこんなこと言われてもね、分かってはいるんだけど多分やらなかったと思うんですね。だから今すごく、そういうことに興味を持ち勉強しております。インスタとかフェイスブックとかツイッターに私の、食事一応載せてるんです。25キロまで今落とし、体重25キロじゃないよ、体重が25キロ、こういう食事をしてても落ちます。でもまあ運動とかもしてるんだけどね、まあ、参考に、自分のこうレコーディング&誰かの参考になればいいなと思って、ちょろちょろアップしたりしてるので、もしダイエットで悩んでる人とか、なんかヒントになればいいなっていうのがあって、ここいろいろ探してる人がいたらちょっとだけ覗いてみてください。はい、ではこの辺で一曲聴いていただきましょうかね。はい、私ねもうほんとジムの話しかしてないんだけどさ、歌手なんでね。はい、聴いてください、新曲です、 You。
聴覚室で遊びましょ。
はい、いきなりバスッと変わるっていうね、私の番組はすごいバスッと変わるでしょ。はい、今日は心理テストを持ってきてます。みんな大好きなんでしょ心理テスト。はい、今日も4択の 心理テストをたくさん準備してきてますので、リスナーの皆さんも時間がある限り、何問かやっていけたらなと思いますので、一緒にやっててください。はい、ではね、これ心理テストの問題です。これ何が分かる心理テストかとかというのは後で言いますからね。はい、新生活が始まり、あなたは見知らぬ土地に一人で生活することになりました。最初にメールを送る相手は次のうち誰でしょう。1父親、2母親、3恋人、4友達。はい、4択です。まあ、パパッと1個ね、これね。はい、何が分かる心理テストかというと、愛され願望度だって。はい、私はちなみに恋人を選びました。はい、私答え見てないからね。はい、じゃあ行きます。答え言います。1番を選んだあなたは愛され願望度 40%、 少し甘えベタです。うん、もうちょっと甘えてもいいんじゃん。相手と対等な関係を好み、精神的に自立しているタイプでしょう。はい、2の母親ね、母親を選んだあなたは愛され願望度 60%、 やや甘えん坊です。実は相手を思い通りにしたいタイプなのかも。でもそれを表に表すことはあまりないでしょう。はい、そうなってくるとさ、もうわかんじゃん。3番、私と同じ3番、恋人を選んだあなたは愛され願望度 80%、 非常に甘えん坊です。相手に尽くすよりも相手から尽くされたいタイプ。どうかな。はい、では最後ね、友達4番を選んだあなたは愛され願望度 20%、 甘えベタです。相手から尽くされるよりも相手に尽くすタイプでしょう。これ当たってました？皆さんどうなんだろう。私そうね、愛されたいけど私の方が尽くしたいわ。こうやって矛盾してるのかな。愛されたいから尽くされたいってわけじゃないんだよ。愛されたいし、私はめちゃくちゃ尽くしたい。はい。矛盾してんのかな。わかんないな。はい、当たってたらいいですね。いいですねっていう。では次の問題に行きます。無人島にヤシの木が1本あります。そのヤシの木の下に実が落ちています。何個落ちていますか。6個。はい、これなんだろう。はい、これはですね、あなたの過去の恋愛回数だって。6個で合ってんのかな。ちょ待って、わかりませんでした。はい、皆さんは合ってましたか。次に行きますね。はい、あなたは渋谷で信号待ちをしています。歩道の先で待っている人の人数は何人いますか。これ前もやったかな。前もやったな。私3000人。はい、皆さんは。はい、これ答えは、今後付き合う人数です。私3000人と付き合います。はい、ありがとうございました。はい、次行きます。これにしようかな。あなたは金魚すくいをしました。何匹捕まえましたか。16匹。実際それぐらいすくったことあるんだよね。そして何匹に逃げられましたか。だって5匹。さあ皆さんは。金魚すくい、私は16匹捕まえて5匹逃げられました。答え、捕まえた金魚の数、あなたが好きな人の数だって。で、逃げられて金魚の数はあなたのことを好きな人の数。私は圧倒的に16人好きで5人が私のことを好きってことかな。逆の方がいい。はい、当たってるか分かんないけど、私みたいにこのすごい数を言った人少なそうだよね。次行きましょう。あなたは数日前に買ったチョコレートを食べようとしました。しかしそのチョコレートは溶けて形が崩れてしまいました。あなたはどうしますか。どうしようかな。溶けて言うんでしょう。溶けて形が崩れて、ちょっと冷蔵庫に入れようかな。入れてちょっと固めようかな。はい、これ答えは何が分かるの。 失恋した時の答え、溶けて崩れたチョコレートでも食べる方は未練がましい人、うっさいよな。食べずに捨てる人は失恋しても気持ちが切り替えれるさっぱりした人だって。はい、これ当たってるかも、これは当たってるかも。いや、ちょっと待って、大体どっちかじゃないこれね、答えね、2分の1だから私は冷やし固めて食べます。はい、まあ、そんなところですかね、今日の心理テストは。なんか当たったのあります？私的に渋谷の信号待ちの歩道の先で待ってる人数、あれは信憑性があるのかな、これ合ってんのかなって思ってます。これ人数が付き合う人数だからね、私3000人と付き合うってことはさ、毎日一人とこう付き合っていく感じになるよね、今後多分ね。はい、はい、この番組ではこういった、大して盛り上がったりすることもないけどたまにめっちゃ盛り上がる心理テストとか、あとはカードリーディングなどもやってます。面白いお題があったらぜひお便りで教えてください。では一旦 CM です。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ。そつけ、
はい、エンディングです。今日も私が気になったことしか喋ってないけど、まあみんなそんなもんですよね、はい。昨日、近所の駅って何、最寄り駅で、お祭りのポスターを見つけたんですね。で、私もずっと同じとこに住んでるから、毎年多分そういうポスターもあると思うんだけど、今年だけなんかパッと目について、あ、お祭りあるんだ、そういえば毎年これぐらいのシーズンになるとなんかやたら駅前に人がごちゃごちゃしてる時あるなーっていうのを思い出して、今日知り合いに何々祭りって何なのみたいなの聞いたら、あ、お祭りですって言われて、あ、お祭りなんだって思ったんだけど、なんかなんだろう、よさこいとか、ダンス、舞踊、演舞、なんて言えばいいのか分かんないけど、なんかそういうコンテストみたいなのがあるって言ってて、あ、そうなんだ、行ったことないから今年は行ってみようかなって思ったんだけど、いかんせん一緒に行く相手がいないから今年も多分行かないんだろうなと思ってはいるんだけど、でもなんかやっぱりお祭りにちょっと行きたいですね。こう何年もお祭りとか花火大会とか自粛してるところが多いじゃないですか。今年もやっぱり花火だいぶ中止になってますもんね。なんかね、そういう人がごちゃごちゃってしてるところって苦手なんだけど、でもしばらく行ってないとやっぱりちょっと恋しくなる。なんか夏の夜なんて一番浮かれ立つ気持ちになりません？中学校の時とかさ、うちの地元だとさ、お祭り阿波踊りがあるんですね。阿波踊りって全国からすごい観光客が来る時期なんですけど、阿波踊りだとさ、うちの地元鳴門は3日間あって、プラス1日別で花火大会があって、でその4日間はさ、夜外に出てもいいわけじゃん。私門限とかあったからさ、で夏休み期間とかってさ、学校に好きな子がいてもなかなか会えないし、付き合ってるわけでもないからさ、呼び出すわけにも行かなくはないんだけど、まあ呼び出したりしないじゃないですか。でもお祭りとかに行くとやっぱりみんな行くとこ一緒だから会うじゃん、好きな子にさ。それがなんか あーなんかあー甘酸っぱい、なんかそういうのを思い出してちょっとお祭り久しぶりに行きたいなって思ったんですね。あれなんだろうね。そう思い出した、中学校の時そのお祭りシーズンとかなると、まだ私の子供の時は携帯とかピッチとかポケベルとかあるにはあったんだけど、中学生はまだ持ってなくて、で家電でポイにかかってくるわけ、留守の自分がいない時とかに。で誰 か, おか家帰ったらお母さんがさ、誰誰くんっていう子から電話あったわよみたいな言われて、あ誰かお祭りかなんか誘いに来てくれたのかなって思ったんですけど、あれは答え合わせをしてないので、何のお電話だったのかちょっと聞いてみたいんですけど、誰くんだったかな何人かね、 ありがたいですね、お電話いただいたことがあるみたいで、私もね、そういう甘酸っぱいでもなんかちょっとくすぐったいことを今日ね原稿書きながら思い出してました。この夏はお祭り行けなくてもなんか夏っぽいことしたいな。手持ち花火とかって都内だとみんなどこでやったらできないのかな。うちだと海岸とかでやってた、うちだとって地元だとねやってたんですけどね、なんかそういう屋台のたこ焼きとかも食べたいし、お祭りっぽいことを感じたい、はい、そういう夏にしていきたいなと思います。今日もありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。